の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年。新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての10回目、がんを予防すると題して、聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究課長井上真奈美さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
井上先生、本日はがんを予防するというテーマでお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、様々な、生活習慣ががんに関わっていると思いますけれども、その中でやはり一番重要なのは喫煙かなと思うんですけれども、まず喫煙の害っていうのはほとんど全てのがんに影響しているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、それで間違いありません。で、問題なのはがんだけではなくて、あらゆる病気に影響するということが喫煙では大事な点だと思います。なので、喫煙、がんを予防するために喫煙がよろしくないっていうことではなくて、喫煙を防止することによって全ての病気に影響するということなんですね。
受動喫煙の問題もかなりあるかと思いますが、受動喫煙で特に、例えば起こりやすいがんとかそういうのも知られてるんですか。
そうですね、言われているのは、肺がんですとか、女性でいう乳がんですとか、ありますが、実際にはこれらの疾患は、エビデンスが多いので、このように、言われているだけで、他の疾患はなかなかエビデンスが少なくて、受動喫煙っていうところから評価がなかなか難しいものですから、エビデンスがないということで上がってきてないだけですね。
あと、新型タバコをよく患者さんがこれならいいですかねって言われることもあるんですけども、やはり同じような害というふうに考えて
よろしいですかね。新型タバコって2種類大きくは分かれておりまして、一つは加熱式タバコで、もう一つは電子タバコと言われているものです。で、電子タバコはニコチンが入っていない場合は野放しと、でニコチンが入っている場合には薬機法に触れちゃうので、日本では販売できないんですね。なので、皆さんちょっと電子タバコという言葉使ったり、新型タバコという言葉使ったり、加熱式タバコという言葉使ってますけど、厳密に日本の中では、9割以上は加熱式タバコが新型タバコと言われるものなんですね。で、普及しているものも加熱式タバコがほとんどになります。これはコンビニなどでも買えるものなんですけれども、結局はニコチン入ってますの でそれを熱して、低温ですけれども熱して、その熱してできた煙を吸うっていうことなんで、タバコと変わらないんですね。で、よく言われるのは、タバコより量が少ないので、ハームリダクションのような形で、タバコより少ないからいいっていうふうに皆さんお考えになって、タバコやめてる方のほとんどが、加熱式タバコにシフトしてるっていうような、こういうことも今言われてまして、問題になってます。で、量が少なくても煙の影響というか、タバコの影響は出てくるということも最近の調査で分かってますので、やっぱりシフトしたからいいっていうもんではなくて、タバコ自体をどんなタバコであっても、もうやめるというのが重要だと思います。
次に、やはり飲酒の害はいかがですか。
飲酒はですね、がんに関しては、洗浄の効果があると言われてまして、どういうことかと言いますと、飲めば飲むほどリスクになるということなんですね。リスク値上がっていきます。ということは、ベストは飲まない。なんですね。前はですね、適量まではいいんじゃないかとか、エビデンスがはっきりしないので、ここまではいいんじゃないかって言われてはいたんですけれども、最近になって WHO の勧告もありまして、やっぱり、がんだけじゃなくて他の疾患でちょっと飲んだことによって、亡くなるリスク高くなったり、未成年者の飲酒なんかも事故につながったりですね、いろんなことにつながるので、もう推奨量 は表記をやめてくれというふうに勧告が出ているんですね。なので、がんとしてはもう元々飲まないのが一番っていうことが分かってはいたんですけれども、ね、ついつい他の病気のことも考えて、ね、まあ、このくらいまでいいんだろうっていうような書き方してたんですけれども、まあ、最近はもうゼロ。飲まないのが一番ということで、まあ、私たちが皆様に推奨を言うときには、まあ、そのようにしているというのがまあ現状です。
次にその身体活動運動ですね。これもやはり重要なんでしょうか、がんの予防にとっては。
そうですね、身体活動は、まあ、肥満を防止するとかいうこともありますけれども、身体活動によってがん自体、まあ、がん全体で見てもリスクが、身体活動の多い人の方がリスクが下がっていくということがあります。でそれは必ずしも肥満を経由して肥満を防止することによってってことではなくて、まあ、さまざまなメカニズムが考えられていますけれども、結果的には体を動かした方がいいというふうに言われています。あとがんで言いますと、その逆にセデンタリーライフスタイルと呼ばれているんですけど、まあ、座位の習慣、こうなんとなく 動かないで座りっぱなしの生活習慣をして、それを何十年と続けていると、まあ同じことですけれども運動不足の状態になりますので、それが影響してがんのリスク上がるってことは言われています。
特にどういう運動がいいかとか、そういったことは患者さんに指導されますか。
はいはいはい、ですね、がんだからこそってことではなくて、はい、まあがんもそうですけど、がんを超えてさまざまな病気にも有効で、早死にリスクも下がるってことからすると、もう本当に強い運動ではないんですね。例えば、はい、成人でしたら、歩行またはそれと同等以上の、まあ、身体活動と、運動っていうよりは身体活動、はい、1日60分以上してくださいと、はい、まあ、歩いてもいいですし、でそれに加えて、まあ、息が弾み汗をかく程度の運動、まあ、大したことないんですけれども、すごく激しいわけではないですけども、それを、まあ、週に60分、まあ、1時間ぐらいやってくださいねという推奨で、高齢者に至ってはですね、まあ、高齢者って言ってもいろんな高齢者がいらっしゃると思いますけれども、成人ではなくて、まあ、年齢的には65歳超えて、まあ、人によって運動できる人とできない人様々だと思いますけれども、まあ、高齢者に関しましては、歩行とそれと同等以上の先ほどの身体活動を、40分以上すればいいんじゃないかということで、もう本当にお散歩でもいいですから、それを続けていただくというのが重要ですし、お散歩する場所がなければお家の中で動き回っててもいいんですね。工夫して身体活動を増やしていただきたいということです。
次に体重のことなんですが、これは太りすぎても痩せすぎてもいけない、
そうなんですね。肥満のことばかり取り上げられてしまうんですが、諸外国、まあ、特に欧米では、はい、痩せてる方が少なくてなかなか評価が難しかったということがあります。で肥満によって起こるがんが多かったので、まあ、そういうことが言われていたんですけれども、実は、まあ、肥満はいけないんですけど、痩せすぎていてもがんのリスクが上がります。例えば、まあ、肺がんですとか胃がんですとかですね、痩せすぎの人でリスクがちょっとこう上がってくるような傾向が見られておりますので、やっぱり痩せすぎもいけないと。でなんでいけないかっていうと、そのがんになるっていうこともあるんですけれども、がんになった後に、ちょっと耐久性が、いろんなことに対する耐久性が弱いんではないかと、はい、免疫力ですとか、抵抗力が弱っていて、で結果的に死に至ってしまうリスクが高くなるっていうことが言われています。 なので体重で言いますと、まあ、BMI っていうのが一番いいと思うんですけれども、BMI で言うといろんながんで、肥満に関係あるがん、関係ないがん、痩せに関係あるがん、関係ないがんってありますので、まあ、全体的に見て、だいたい男性でも女性でも21から25の間に入れておいていただくと、まあ、がんのリスクは一番低くなると。でそのためには先ほど言った運動なんかも、ね、身体活動も、ね、まあ、関係して、BMI というのは出来上がっていますので、まあ、いろんなことを気をつけながら最終的にここに収めていただくっていうのが大事だと思います。
次にその様々な感染症ですね、結構がんに関係したのがいくつかあると思いますが、はいはい、そのあたりの状況はいかがですか。
日本、感染症は、まあ、たくさんがんに関係する感染症あるんですけれども、ね、日本人で関係しているのは、ヘリコバクターピロリ菌と関係する胃がん、 そ、ね、それから、肝炎ウイルス、はい、B 型肝炎、C 型肝炎の肝炎ウイルスが肝がん、それからヒトパピローマウイルス HPV って言われてますけど、はい、それがまあ子宮頸がん、そしてもう一つ 多くはないんですけれども、ヒト T 細胞白血病ウイルス1型という、HTLV-1 って聞いたことがあるかもしれませんけれども、成人 T 細胞白血病リンパ腫と関係するものです。で、日本人はこの4つが重要なんですけれども、その4つ目は数が少ないのと、きちんとお母さんが妊娠した段階でこれチェックしてまして、はい、でもし持ってる場合には、もう指導とかですね、母乳の期間をちょっと変えたりとか、そういう、こう指導が入ってコントロールされてますので、これは置いておきまして、あとの3つが重要というふうに考えています。で、一つ一つ説明していきますとですね、例えば胃がん、ピロリ菌に関しましては、もちろんピロリ菌があると胃がんのリスクは上がります。で、そこに、例えば塩辛いものを食べたりっていうことになると、さらにリスク上がっていくことが分かっているんですけれども、実は今、ピロリ菌の感染率が減少してるんですね。もうすごい勢いで減少してます。で、それは、なった人が、下がっていくっていうよりは、年齢で決まってるっていうよりは、生まれた時期によるんですね。で、生まれた時の衛生環境が、もうそのまま、感染率に反映してまして、今70歳以上ぐらいの方ですと、7、8割の人が感染してたんですけれども、どんどん今下がってまして、例えば20歳の方ですと、もう数パーセントしかいないんですね。で、そのぐらい劇的に下がってますので、あんまり心配されることもないんですけれども、今お年の方ですと、やっぱり半分以上の方が、ピロリ菌感染しているという状態の中でどうしたらいいかっていうと、感染を、一度チェックしていただいて、感染それでもしてなければ、もうそんなに恐れることはないです。で、感染してると、医療機関とお近く の、かかりつけの方にご相談いただいて、陽性の場合には、場合によっては除菌されるとかですね、考えてもいいかと、検討されてもいいかと思っています。ただ除菌は、必ずしも間に合う、だからがん完全に防げるってわけではなくて、ちょっと行き過ぎてると間に合わない場合もありますので、これはお医者さんと一緒にご相談されて検討した方がいいと思います。
はい、井上先生、本日はどうも貴重な話ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての10回目、がんを予防すると題して、聖路加国際大学大学院公衆衛生学研究科長井上真奈美さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。